前回からの続き。
まあ、わかりませんけどさ、まあ、そういうその極端
なる
な
ほど。
ぶっ飛んだ世界に行っちゃうと、まあ、簡単に言うと社会的な価値がなくなっちゃうんで
そうですね。
すね。で、もう一回帰ってくるわけです。それを、間。で、王間っていうんですけどね。帰るの間。あ、間っていうのは、
帰還
帰
す
還の
る？宇
間です
宙か
ね。
ら帰ってくるの、帰還の
王
間。
間の思想って言って、まあ、その物質っていうのはまさに間の方、帰る方ですね。悟ったものがもう一回この現実に帰ってきて、
社会に
社会
実装され
の
ていく。
中に、投影されていかないといけない。
なんか従業図みたいですね。
あ、それが表してるのが従業ですよ。
ああ、そうなんですね。
で、
8
8
番で
の部分ってのは真っさらでし
真っ
ょ。
さらで。そ
で、
こ
ここだ
が、
と、
王行った先が8番。
そ
悟りの世界、
う、
ニ
ぶっ
ル
飛んじ
バー
ゃっ
ナ。
た世界ね。
で、そこに留まってるのが、その有形素とか。
あるいはもう、総員の奥で、ただただ勉強してるような人たち。で、そういうのは楽なんだよ、やってる人にとってはね。
そうですよね。
理想だって、理想を体現したんだから、まあ、我々の世界で言うと、勉強だけして、授業とか学生と関わりたくないって人たちね。いちいちさ、人にこう、説明しなきゃいけないじゃ
もうそこに興味ないですよね
そうそうそう、もう自分が踏み捨ててきた世界ですから、なんでまたそこ戻らなきゃいけないの？
そうですよね。
でもそれ
たま。
戻らないと、本当の意味での自分の、まあ、社会的価値っていうのは生まれないですよね。面倒なんだけど。で、ぶっ飛んじゃったらぶっ飛んじゃっただけで、帰ってこない人も構わないんだけど、でもそうしたらやっぱり、一定数いるよね。
いますよね。かっこいい
か
なとは思いますけどね。
っこいいなって思うんだけど、
山ごもりして。
そういう人もいいんだけど、まあ、
で
その
も、
人だけだと困ると。で、
そう
そういう
です
人は
ね。
人知れず朽ち果てていくわけですよ。
そうですね。
で、何らかの形で本を書いたりさ、して、やっぱりその生き方を残していくと。一人の人が全部行って帰ってくることを実践する必要も必ずしもなくて、行った世界を一生懸命書いて、残すと。あるいは弟子に託す。その弟子は今度は官の役割をして、
なるほど。
世俗化していくと。これは道元さんなんかまさにそうですよね。
ああ、そうですね。
だから、まあ、一人で全部やらなくてもいいし、一人でそれをカバーしてもいいということで、それでそのさっきのインド的なヨーガと、中国的なヨーガ、禅の違いですよね。
あ、戻ってき
で、
まし
そ
たね。
の、6世紀ぐらいになりますと、ある意味、呪術的仏教になるわけ。つまり今までは一生懸命さ、修行して頂点に上るわけよ。だけど、呪術っていうのは、例えば、このケースをですね、悟りに見立てるとすると、まあ、私が今ここにいて、所持というか一番、で、私の代わりのこの箱をですね、目標点に置くわけ。そうすると、私とこの箱は同じですから、初歩から結論までところにポンと飛び越えて、パッと置く。
初歩、初
い
め
わゆ
の
る
一
初
歩。
め、第一歩ね、目標。そうすると、パッと置いた時点で私はここの箱と同じですから、そう、修行しないで、パッとここの、悟りの境地に行ったことになっちゃうわけですよ。こういうのは道地っていうんですけどね。ウパーサナって言うんですけど。
同じ奥、同じに奥ですよね。
こういう象徴操作をすることによって、今まで時間や労力をかけていたものを、今度は一瞬にして到達し得るというですね、まあ、ある種、呪術体系が出てくるわけ。で、これが仏教の密教化なんですよ。
それ呪術的なんですか？
呪術がないとできないですよね。
同知できないってこと？
呪術っていうのは、 あの呪術なりの理性がある、あの合理性があるんだけど、まず最初に前段階としてっていう大きな約束があるわけ、
はい、
それは例えばここにあるコップと私が同じであるっていうことにしましょうと。そしたらこのコップが例えば階段の一番の目にありました、
うん
ね、でこの階段のこの階段ずっと乗って10段目にコップを置いた、
はい、
そうするとコップは1段目から10段目にパッと一瞬にしてもう置かれたから行った、うんね、そうすると私とコップは
一体、
うん、だから私は
10段目に行きました、
うん、と同じことになる、
はいはい、
だから修行はしなくてももう一瞬にして修行したと同じ価値にたどれます、つきますよっていう、これが呪術なんです、
うん、
まあこういうの呪術と呼ぶんです。あるいはインドで言えばまあベーダ的なですね、彩色儀礼、
なるほど、
でこういうことをやるのがいわゆる密教です、うん、だから
それは特別な人しかその呪術的な
本来はね
ことは使えないですよね、
本来はね。
でそれには修行いるんですか。
修行しないとできないわけです。
呪術使いにはなれない。
うん、つまり資格、運転、車の運転って誰でもできるでしょ。
うん、
だけどあのちゃんと運転するには免許が必要。
はいはい。
免許のためにはちゃんと訓練が必要。
うん、
だけど別に普通に走ってるには区別はつかないよね。
なるほど。
なんでその密教っていうのはあのダライラマとかね、あの偉いチベットのお坊さんなんかは、
はい、
あの何ですかね、入門儀礼とかして、そしてその、はい、ここまではこういう教理を認めるとか言ってこうやるわけですよ。で最高の境地っていうのはこう手で印を結んでさ、やると世界がぐる、はい、自分のものになるとかみたいなやってるわけです、
はい、
で、あんなものははっきり言って、なんていうかね、まやかしだとマヤだというふうに言ってしまえばそれはですよ、価値体系ですから、うん、だけどじゃあそれを本当に習得しようとしたらもう子どもの時からですね、いわゆる清浄仏教的なと言われるような戒律を守って経典を暗唱して、しかもっていうふうに何十年も修行して初めて許される世界なの、
はい、
ね、だけどそれが本当に意味があるのかどうかっていうのはその世界に入らないとわからない、
うん、
だからね、あのインドにイスラムの略奪者が来るでしょ、
はい、
11世紀ぐらいから本格化するわけですけど、
はい、
そうするとですね、このヒンドゥーの人たちはその呪術世界があるので、
うん、
呪術でやーってやればね、相手が動かなくなるとか、うん、病気になるとか、悪霊を退散できるみたいな信じてるから、
うんうん、
お互いに信じてるので、そういう行をやられると、あ、これはまずいって言ってやめたりするんですよ。
あ、イスラム側も。
いや、そうじゃなくて、まずね、そうすると、あ、呪術じゃなく本当に力があるな、この原力って言います、原力ねと思ってるわけ。ところが、
うん、幻
じゃなくて修験道の源、
経験の剣、はいはいはい、
うん、でそういうものが通じる世界にいるとお互いにその価値を知ってるからあれなんだけど、イスラムみたいに全く関係ない人を見ると何やってんだって言って、
そうですよね、
パッて終わりさ、
うん、
それがねやっぱり呪術なんですよ。
やっぱ前提を共有してないと聞かない、
うんうん、まあ、それあらゆるものはそうなんですけど、でもやっぱりね、大乗仏教みたいでこうある意味世俗的ないろんなことに関わりながら生活していると、うん、例えばイスラムが来るって言った時でさ、
うん、
じゃあ彼らを防ぐにはどうしたらいいかとか、
はい、
考えるけど、
はい、
呪術の力に頼っちゃうと、もうこうやってあの火を焚いてあーってやれば
みたい
な、あ、そうなっちゃうわけですよね、
うん、
そうするとピッて終わって首切られて終わっちゃう、
うん、
だから行き着くところはこう先鋭化しすぎて、
はい、
しまうわけで、そうすると、うん、その仏教がやっぱり呪術化したっていうか密教化するってことは 一つにはその距離体系を先鋭化したっていうのもあるんだけど、もう一つはその過程で世俗性というか実社会での有効性、を切り捨てちゃったと、
はい、
そこにやっぱ大きな問題があって、ボディダルマが学んだ仏教っていうのはですね、その密教化した仏教の、まあ、初歩的な世界かな。だから本当の意味でのお釈迦さんのような仏教、あのダルマを追求した、瞑想の仏教だったかどうかですよね。
疑問ってことですね。
疑問っていうかな、
あ、じゃあ禅の開祖って、まあ、開祖というかあれですけど、うん、自分がそのボディダルマが禅にたどり着くまでの、
うん、
その土台になってるのは密教という今の呪術的な
そういうものを含めて、南インドって言ってもね、おそらく彼はスリランカか、あるいはケーララあたりかな、あっちの方ですよね。
あ、そうなんですか。なんかちょっと分かってないんですよね、いつ生まれたかどこで生まれたか、
うん、南インドって言うんだけど、南インドってとそれは中国の人から言った南インドなんですよで当時ね、福っていう人が7世紀ぐらいかな、あの密教の大家なんですけど、
は
いはい、弘法大師の先生の先生になる人ですけど、その人は南インド出身で、南インドによく密教に勉強に3回行ったのかな、船で。その南インド、スリランカなんですよ。
そうですか。
うん、当時も7世紀ぐらいっていうと、インドでは仏教はかなりこうヒンドゥー教に侵食されている ので、
はい、まあ、じゃあ本土には残ってなくて、スリランカの
方、うん、まあかなり怪しくなってきたことは大したよね。
でボディダルマは、
だから結局そのボディダルマの学問の体系の中には、おそらくもう、いわゆる密教的なものの要素は含まれていて、だから禅だけすればいいっていうのはある意味仏教の呪術家みたいなもんでしょ。
だって、はい、
仏教いろいろあるのに禅だけ取り出すと、禅が全てを包括するっていうのは、
そうですね、
たくさんある仏教の修行の中の一つを切り取って、それで全てに置き換えるっていうのはまさにパーサの同知でしょ。
同知ね、
うん、だからこれ禅だけで仏教修行指導したことにしましょうと、
うん、
で座るだけでお釈迦様のあれに、到達したことにしましょうっていうのが、まあ、禅の教えですから。とすれば、僕はその密教っていうとみんなこんなことしてですね、あの象徴崇拝っていう
ごまだきと陰を、
うん、直結しますけど、むしろその前段階の何々なことにしましょうと、
はい、
象徴させて置き換える、
うん、
ということを考えると、
うん、
まあ禅だけで悟りに行き着く、
うん、
あるいは、まあ、こんなこと言うと、じゃあお念仏だってそうかとかなっちゃいますけどね、
うん、
念仏だけで世界が仏教が代表されるっていうことになる、うん、わけですけどね、まあ、おそらくそういうのはみんな、いい意味での密教的な、
うん、
集約っていうんですかね、
うん、
思想の集約といいましょうか、選択、うん、
なんかその開祖たちはだいぶ苦しんでいろいろやって、なんか苦行とかもした上で、うん、あ、念仏だけでいいんだとか座禅だけでいいんだってなったと思うんですけど、その第二世代から以降、はい、
うん、
世代を超えるにつれ、その一番最後の引き金となったものしか真似しなくなっていくっていうのが、
うん、
なんかあるなと。
そうですね、うん、そういうのはね、まあどこの世界でもあって、物を継承するっていうのはそういうもんですよね。
なんか歪償化というか、なんか抽象化した結果、なんて言うんでしょう、そのたどり着くルートをコピーしたわけではないから、
うん、
形は一緒なんだけどたどり着かないみたいな、
縮小再生産感じになりますよ。
そうなんですね、
うん、 で、それをやっていくとポキッと折れちゃうわけですね。
うん、
だから3代目は空用で書く3代目なんてね、売り入れを空用と書く3代目みたいになってしまうわけですよ。だから常にそこで新しいものをこう新風を吹き込むと、
うん、
企業とかビジネスとか
同じです、ね、
学問でも同じように成長していくということですけど、
うんうん、そういう意味では最初のその自分を壊して一段ずつ階段を上っていくっていうのが、
うんうん、それは個人の中でもそうですし世代間でもね、うん、同じことをやるときにはだから常にその原点に戻れ、うん、
確かに
中国なんかちょっと乱暴だから釈迦に会ったら釈迦を殺せみたいなね。
ああ言いますよね、
うん、それはそういうことで自分が悟ったと思っているその世界を常に否定していくと生き続ける、そこにその悟りがある、うん、
社会にごめんなさいこれ興味本位なんですけど社会にあったら社会に殺せってよく英語で、
うん、
なんか多分アメリカ人が結構気に入ってて英語で見ることがあるんですけど、うん、どのあたりから出てきた言葉なんですか？
あれはなんだっけな臨済ですね。
あ臨済なんですか？
臨済、うん、が有名、誰が始めたか分かんないですけど、臨済語録、
臨済禅師、あ臨済語録に入ってるんです。
臨済っていう人はすごくワイルドなっていうかね厳しい人だったのらしくてすぐぶん投げたりねぶん殴ったりするんですよ。
はいはい、
うん、鉄拳だとか言ってね。だけどまあインドはそういうことはしないですけどね。
うん、
だけどまああれはやっぱり中国的なんでしょうね。まあ、そういうわけで、
はい、
いわゆる理性的すぎちゃ、はい、まあ理性っていうか抽象化しすぎて、一つのもので全てを置き換えてしまう。そういう傾向が、もう、その禅の初めからあるんじゃないかなと。
そうですね。それは前提を疑い続ける姿勢がいいんですかね。
うん、まあでもそれも一つの仏教だからな。
あ、そう、うん、そうか、
いわゆる大乗仏教っていうのはそういう性格の上に乗り立ってますんで、
うん、でもなんか今日また禅ブームというか、
うん、
その辺はどう思いますか？なんでこんなに支持されてるんでしょう？
マインドフルネスですか？
あ、どっちでもマインドフルネスと禅と、うん、なんか2個文脈はある気がしますね。
うん、
大雪系湯の、
うん、
こうちょっと長期の流れでのここ50年、うん、70年ぐらいでの禅と、
うん、
本当にここ10年未満のこうマインドフルネス、サティ、
うん、
サティじゃないかもしれないけどもマインドフルネスの流れ。
ああ禅に対する思想的興味、
うん、
禅の復活、まあそうね、何を指してそう言っているのかよくわからないけどそうさ、厳密っていうかな厳密という言い方ともかくとして本来の禅っていうのは、
うん、
修行の一つなので、
そうですね、
その修行っていうのは基本的にはですね、うん、仏教の、
うん、
仏教エリートがやるもんですよね。
はい、
でどこまでを禅というか別だし、日本でも明治までは禅の坊さんっていうのはまあ簡単に言うと生命をかけて禅をやってたわけですよ。命をかけてね、
うん、
まあ、要するに家族を持つとか、
うん、
家庭を持つとか、
うん、
そういうような明治以降のですね、
はい、
禅と言ってるお坊さんたちの禅と、うん、まあ、簡単に言うと全く違うわけです。
そうですね、職業としてやってるわけじゃないですもんね。
だからそこら辺で同じ禅と言いながらね、同じ禅と言いながら、まあ、かなり変わっていって、まあ、いわゆる知的な禅というか、
はい、
これは社会少ないながらも社会に解放されるとちょっと炎上しそうな発言で、いや別にバズかないんだけど本当だからやっぱりね、うん、廃仏毀釈を通じて失われた仏教の本質っていうのがあって、
は
い、それを気づかないで、あるいは気づ かないふりをして、
うん、
あるいは全く無視して我々は善だっていう、その善が本当の意味での善を継承したことになるのかどうかも含めてですね、まあ検証してはないと思うんだね。
うん、どこかに残ってるとしたら一番濃く残ってるのはどこなんでしょう、2021年の今。
その伝統的な寄捨て人みたいな禅はやっぱりあれでしょうね、永平寺の禅堂の中に入って出てこない人でしょうね。
そうですか。
うん、
あ、でも曹洞宗なんですね。
うん、臨済宗はね結局昔ながらの、
うん
うん、修行はするんですよ、3年とかね、厳しい、はいはい、
うん、
でも結局それは修行なんていうかな、家業を積むためみたいな、
うん
うん、でだってそれで結婚して、家庭を持っちゃったら、
うん、
夫の善にならないじゃないですか、
うん、
昔ながらのね、
うん、
だから臨済宗の中にもそういう徹底したお坊さんはいらっしゃると思いますけどね、中にはね、
いらっしゃいますよね、
うん、だからそういう人たちはやっぱり伝統を継いでると思う、
うん、
じゃあ戒律を守らないければ仏教の、まあ、要するに修行者と言えないのかってい
う、
ね、
うん、
でこの戒律の問題なんですけど、
うん、
日本では守らなくても修行してるんだと言えますよって言い出したのは、まあ、親鸞さんあたりからで、
うん、
ですけど、もうちょっと前行くと、まあ、最澄さんなんですけどね、最澄さん、うん、さん自分ではね、清掃って言うんですけど、
はい、
250回守ったり戒律をしっかり守ってにもかかわらず人には、はい、いいよ、簡単でみたいな、
うん、
煩悩会って言うんですけどね、だからそこ
らですね、
うん、そこら辺からね、だんだんだんだんこう戒律ってなんだっていう、
うん、
あれがこう日本では曖昧になるんですね。
うーん、
ただ
得意な方便ですね。
うん、だからその、極めて密教的でしょ。
う
そういう意味ではね、やったことにしちゃえばいいじゃないか。
そういうことなんですね。
うん、で密教的というかね。だからそもそも天台宗でも真言宗でも密教ですから、
うん、
そこから新しい宗教宗派が出てきたでしょ、特に天台宗から出てきた、
はいはい、
だから子供の時から密教を勉強していて、
うん、
いやちょっと変、ちょっとなと思った人が成人して、
うん、
自分の宗派を作っていく、だから基本は
浄土宗とかそういう話ですか。
もうそうですよ、禅宗もそうです、
ね、あ、
うん、みんなだって天台宗が出てるじゃないですか。
待って、天台宗から禅宗出てきたんですか。
そうだよ。
あれ
日本ではですよ。
ああ、そうですか。
最澄にしても、
あ、さあごめん
なさ
い、
英才にしてもさ、英才なんか最初あれだよ、密教を勉強しに中国に2回行って、3回目に禅があって、あ、面白いからやって、それが禅。道元さんも19歳まで比叡山で勉強してるでしょ。
はい。
で、ごまたれてたんですよ、彼は。
延暦寺。
うん、将来のだっておそらく天台座主ですから、
うん、
松殿の跡継ぎっていうか息子ですから、今で首相の息子だもんね。
うん、
もうだから初めからその路線に行ったんだけど、なんか変だな
って天台宗に疑問があったんですね、
う
ん、
っていうことだから、まあ基礎知識はそういうところも持ってた
んです、ね、
うん、だから日本の仏教はやっぱり
そうか、全部天台宗なんだ、日本の
密教を理解しないと本当はいけないんですね。で密教っていうと呪術的だから劣った宗教でみたいになって、かえってね、親を恨むようなところがあってですね、
あ、
密教から離れよう離れようってするわけですよ。
うん、
だから密教に対するこう、で特に言ってることがさ、かなりエロチックなところあるじゃないですか、
うん、
密教そのものはね、
うん、
なもんだから、その儒教的な潔癖主義から見ると、
はい、
うん、まあ簡単に言うといかがわしいみたいなとこあって、
うん、
だけどじゃあ儒教の人がそんなに清廉潔白かというと、 決してそうじゃなくて、かみさんなんか何人も目かけなんか持っても全然平気ですし、
うん、
だからあの中国的道徳とインド的道徳が違うだけで、
うん、
どっちがいいっては言いませんけどね。だから僕は、もうちょっと密教っていうか、そのインド的な儀礼主義、
象
徴崇拝的なものを、
うん、
いい言葉で表していったらば正しく理解できる。密教っていうとどうしてもね、
なんか怖いとか、うん、怪しい
で怪しいってなっちゃうんですけど、あの金剛城とかさ、
うん、
インドでは言いますしね、
はい、
だから違う言葉でやってみるといいかもしれない
ね。そうですね、
うん、あのまあ、今そういうのやちょっとね、皆さんに分かりやすいように図式化したり、
お楽しみです、
解説したりして書いて、いるんですけど、内容が内容なので、
はい、
書き出すとやたらと増えちゃったりしてですねやったな。でもヒンドゥー教仏教でしょ、
文脈一部切り取るわけにいかないですもんね、うん、
流れでね、あれしないと、
ね、
読んでいただいてわからないですからね。でも
コンテクストが、
あの今までは、うん、ヒンドゥー教だけとか仏教だけとか、
はい、
イスラム教だけとか、
はい、
まあ、そういうのが多かったので、はい、もういっそのこと全部バッとやってみようと。
あ、
僕はシークだから、シークって一番最後に出た宗教なので、
はい、
全体をこうああいうGoogleマップできるんですよ。
うん、
かなりバイアスかかってるけどね。
なるほど。
だからそういう意味ではあのちょっと面白いかな。
面白いですね。楽しみ、楽しみ。次回に続きます。